こんにちは、オーラアドバイザーの井上です。今回は DV、 ドメスティックバイオレンスの被害に遭っている女性のための記事になります。その内容を始める前に大切なことなので、必ず下記の注意事項を読んでおいてください。先に申し上げておきますので、必ずこの内容だけは目を通しておいてください。今回の記事は DV に関する内容ですが、もしあなたが DV を受けていた被害者の女性なら、きっとこの記事は最後まで読めないと思います。意識が散漫になり、集中力が続かず読み進めないことでしょう。ですから、もし読めないと思ったら、こちらをクリックして DV 対策の項目を実践してください。その内容を実践していけば、この記事も次第に読めるようになり、 DV の問題も改善へと向かうでしょう。無理せず読めないと思ったら、まずはあなた自身を癒す対策から始めましょう。この DV 被害に関する記事を書く理由。先日 Facebook で DV に関する投稿を目にしました。その投稿は、親子断絶防止法が成立すれば、DV の被害に遭っている女性や子供を加害者である夫から守れなくなるという懸念でした。確かにその内容には私も共感するのですが、でもその反面、ずっとこの DV 被害の問題について気がかりであったことが脳裏をよぎりました。それは、私が多くの DV 被害に遭った女性と出会って感じていたスピリチュアルな側面からの DV 被害の実態です。これを書くことには個人的にとても抵抗があるのですが、DV についてこんな見方もあるんだよという意味で記載しておきたいと思います。この記事をご覧いただく前に、もしあなたが今まさに DV の被害に遭っており、心と体を痛めているのなら、決して無理をせずにこの場を立ち去っていただいて結構です。それはこれから書く内容があなたにとって受け入れるのには辛い内容になるかもしれないからです。そして、もし読み進めていて集中力が続かず内容が頭に入らないとか思うなら、まずはこちらをクリックして DV 対策を実践しましょう。この記事は読み返すことで自然とあなたの癒しが進むように書かれています。ですから、DV を自分自身の問題として、この負の連鎖を断ち切りたいと思うなら、何度も読み返してみてください。きっと、すべての内容を納得できる頃には、DV の問題は改善へと向かっていることでしょう。では始めます。オーラから見た DV 被害の女性。私がまだ郡山のセッションルームでセラピーをしていた頃、多くの方が様々な問題を抱えてお越しになりました。今ではオーラ診断や前世療法が主体となった私のセッションですが、その頃は基本的に心理療法としての催眠療法をメインにしたものでした。そんな頃です。DV の被害に遭っている女性の相談を受けてセッションをしていたのは、DV の被害に遭っている女性のオーラはある特徴があります。あなたはそれがどんな特徴だと思いますか？もちろん、男性からの暴力的な被害に遭っているのですから、男性に対して怖さを持っているのは当然です。それは DV の加害者である夫や彼氏、父親だけではなく、すべての男性に対して無意識の反射として現れる自己防衛本能です。私はそんな方の反応について、恋愛のトラウマで男性を怖いと感じる人の克服法というブログでも詳しく書いて言っています。でも本当の特徴は、そんな態度ではありません。それは、赤い血の色のオーラとなって現れる、痛々しいまでに傷ついた心の状態なのです。赤いオーラといえば、積極性や攻撃的な意味を表すものだと思われがちです。ですが、オーラの色が示す意味、オーラの色からわかるその人の本質、実例紹介というブログでも書いているように、オーラの色はとても微妙な色合いの変化で読み取れる意味が変わってきます。そして時には、深紅といえる血の色のような真っ赤な痛々しい赤色のオーラをその身に留めている方がいます。それが DV の被害に遭っている女性のオーラであり、彼女の傷だらけで癒されていない心を表しているのです。私はそんな方との出会いを、こちらの赤いオーラの女性とその色が示す意味というブログにも記載しました。ここに書かれているように、 多くの DV 被害に遭っている女性のオーラは、表面的には雲のようなエネルギーで覆われています。それは自分が現実で過敏に刺激を受けないために、守る役割を果たすとともに、現実で整理できていない様々な問題が存在することを表しています。彼女たちは、自分が DV に遭い、苦しく怖い思いをしていても、それにあがなうことも対処することもできずに、オーラの中にその直視できない現実を留めているのです。そして、その雲のようなオーラの奥に、血の色に染まった痛々しいまでの赤いオーラが存在しているのです。私が DV について考えるきっかけとなった出来事。私がまだ駆け出しのセラピストだった頃に、仙台に泊まりがけの心理療法のワークショップに参加したことがありました。そのワークショップには、私のように心理療法を学んでいる方や、自分の生活で様々な心理精神的な問題を抱え、その改善に取り組んでいた方が参加しており、3日がかりでいろいろなワークを行っていく会でした。私が DV について考え出したのは、この時のある出来事からです。それは2日目の午前中のワークが終わって休憩をとっている時でした。私が休憩所でお茶をしながらくつろいでいると一人の女性がやってきます。小さな休憩室で席も少なく、ここいいですかと声をかけて、私の目の前に相席で座られた女性がタバコを取り出した時でした。彼女は休んでいる私に申し訳なさそうにこう言いました。すみません、タバコいいですか。すると私は無意識にカチンときて、怒った口調でこう言ったのです。そんなの全く気にしませんから。そう言い放つと、衝動的に席を立ってその場から立ち去ったのです。その方とは1日目から一緒にワークもしていたから、決して初対面でもありません。それにただタバコを吸うぐらい、特に怒って立ち去るようなことでもありません。その時の私は気持ちも落ち着いていて、穏やかな気分でそこで休んでいただけなのです。何より私が人に対してそんな怒りをあらわにして対応したことなんてほとんどありません。私はその場を立ち去りながら、あの一瞬に自分の中で何か問題が起きていたことを感じ取っていました。いつもの自分でいられない、何か心理的な問題が起きたこと。そしてすぐに別の部屋で一人となって瞑目すると、自分の心に向き合って何が起きたのか、その怒りと彼女との関係を見つめ直したのです。するとその場所で起こった問題の原因がはっきりと分かってきました。それはお互いの間で一瞬にして関係性が築かれ、私が反応したのです。簡単に分かりやすく説明するとこうです。私はあの時とてもリラックスして力が抜けた状態で休憩していました。そこに彼女が言った一言、すみません、タバコ吸っていいですかの一言で、彼女は自分を被害者で私を加害者にしてしまったのです。彼女の一言には、申し訳ありません、ごめんなさい、タバコを吸うけど怒らないでくださいという怖がる気持ちが暗に含まれていました。それに対して私は、そんなことで怒りませんからと怒ってしまったわけです。あなたにもこんなことはありませんか。例えば喫茶店で女性の店員さんがお茶をこぼして服が汚れたします。いや、大したことないから気にしなくていいよと言いつつも、店員さんが必要に謝って申し訳ありませんと連呼してきます。最初はいや本当に気にしていないからと笑っていても、何度も繰り返される必要な謝罪にイライラして腹立たしい気分となり、最後にはいい加減にしろと思わず怒鳴ってしまう。それと同じことがあの一瞬で起きていたのです。これは DV の被害者の女性と加害者の男性の間でよく起きる関係性です。DV の被害者の女性は、暴力を振るわれる怖さから無意識に心の中で相手に対して怒らないでくださいと怯え、謝り続けています。それはタバコを吸うような些細なことでも、多少の失敗をするようなことでも、ちょっと言葉を遮るようなことでも、何かのきっかけで相手の男性に干渉して怒りに触れることが恐れているのです。それが暴力を受ける最初のきっかけになってしまうことが怖いからです。 でもその結果、些細なことでも相手に対して心の中で無意識に怒らないでくださいと謝り続けてしまうのです。でもそれは怒るつもりがない相手に対してあなたはきっと怒ると否定することになり、かえって相手を怒らせてしまうのです。そう、怒らないでくださいと怖がり連呼することは、怒っていない相手を怒ると否定し続けるのと同じです。私たちが必要に平謝りされると、逆にイライラして腹が立ってくるのは、怒らないと言っているにもかかわらず、あなたは怒ると否定され続けているから腹が立つのです。それから私は自分と彼女との間に起きた一連の問題を理解し、自分の気持ちが落ち着いていることを確認すると、足早に彼女のもとに戻りました。そして私が怒った理由など、あの一瞬で何が起きていたのか、今までの一連の内容を詳しく伝えていきました。すると彼女は、自分が夫からの DV にあって最近離婚したばかりであること、そして男性が感情的になることに昔からとても怖がっていることを教えてくれました。今まで自分が不思議に感じていた多くの男性との関係がとても腑に落ちたと、遠くを見つめるかのように話してくれました。 DV 被害者の女性が自分を癒す対策。私はことあるごとに言っています。人間関係とはパズルのピースのようなものです。二人の関係性がピタリと当てはまったところで、お互いに留めていた問題が顕在化します。ですから厳しいようですが、 DV についてもそれは加害者である男性だけの問題ではありません。あくまで被害者である女性と加害者である男性の双方に癒すべき心の傷があります。ですから、もしあなたがDV の被害を受けたり、過去に受けていた女性なら、その負の連鎖を自ら断ち切る必要があります。それを相手の加害者の男性だけの問題として距離を置くことはあっても、それだけではあなたの中に内在する DV の原因となる問題は解消しないのです。自らにも DV の被害を受ける何かしらの原因があることを意識し、それを癒す取り組みを進めていく必要があります。ここではそのための具体的な方法を3つ紹介しますので、できることからマイペースで取り組んでください。1、この記事の録音データを聞き返す対策。こちらのオーラ診断でわかる集中力が続かない理由というブログにも書きましたが、この記事はあなたがまだ受け入れられない潜在的な問題を癒すために書かれています。ですから、もし読んでいて集中力が続かずに内容が把握できないなら、それはこの記事の癒しの効果を受けているからです。こちらに記事の内容を録音したデータをダウンロードできるようにしておきますので、スマホなどで何度も聞き返してみてください。最初は聞いている時もぼーっとして聞き取れないと思いますが、それを聞き返すことで自然と心が癒されて、DV の男性との問題にも変化が出てくることでしょう。そしてその頃には、この記事の内容をしっかりと理解して読み切れるようになると思います。2、DV による怖さをフラワーレメディで癒す。次に最も手軽にできる結果が出やすいフラワーレメディでの対策です。ロックローズとスターウベツレヘム。セントリーのブレンドなら、自然と怖さも和らいで自信と強さを養ってくれることでしょう。日頃の生活で怖さからくる緊張感も消え去り、自分の選択に迷うこともなくなるでしょう。そして男性との関係で怖さから来るような無意識での反応も癒してくれると思います。早い段階での変化も感じ取れることでしょう。ですから、この3種類、ロックローズとスターオブベツレヘム、セントリーのブレンドを使ってみてください。補足説明としては、3種類をブレンドして利用するときには、500ミリのペットボトルに水やお茶などの飲み物を入れて3滴ずつ入れましょう。毎朝では希望の方にフラワーレメディの利用法を配布しています。ご注文の際のコメント欄に利用法&問診票希望と記入してご注文ください。3、心を癒す魔法の言葉セミナーに参加する。私が開催している心を癒す魔法の言葉セミナー、そんなあなたを劇的に癒す効果があります。 ですが、あなたが今まで辛い思いをしていればなおさら、初めてこのスキルを実践するときには、ある程度の抵抗と意識が散漫になる現象が起こるでしょう。それはこのスキルが、このブログの内容を同様に、あなたを強力に癒す効果があるからです。でも心配しないでください。このスキルの良いところは、どこでもいつでも手軽に実践できることです。日々の生活の中でコツコツと取り組むことで、あなたの心を自然と癒して、この DV 被害を受けてしまう問題を解消してくれることでしょう。最後に、DV 被害を受ける女性へ。もしあなたが、今まさに DV の被害に遭い、この記事を読んでいるとしても、そして、この記事の内容を見ても集中力が続かず、意識が散漫になって読み切れないとしても、何も悲観する必要はありません。あなたはこの記事の録音データを聞き返すことから始めれば、自然とその DV の問題を解消できるようになり、その現実を変えられるからです。そのために必要なことはとても簡単です。ただコツコツと、この録音内容を聞き返すだけです。そして、録音データを聞きながらも、しっかりと自分を保てるようになったら、ぜひ私に会いにセミナーに参加してください。きっとそのセミナーは、あなたが本来の輝きを取り戻すために役立ってくれることでしょう。そして、今まで経験してきたすべての出来事の意味を、あなたに気づかせてくれることでしょう。私はそんなあなたとの出会える時を、とても楽しみにしています。コツコツ、コツコツと、まずは録音を聞き返すことから、続けてみてください。以上、オーラアドバイザーの井上でした。